34章でイスラエルの修行の土地について語った後、35章はデビ人の住む町と放牧地と逃れの町について語られています。で、この順番は民数記の定番となっておりまして、例えば1章でイスラエルの人口調査をしたとき、2章はその任務、レビ人の人口調査と任務、が続けて3章にも書いています。で、第2回目の人口調査の時も、その後イスラエルの十二部族の後にレビ人のことが書いてまして、どうしてもこのイスラエルのとレビ人は切っても切れない、関係にあるんですね。第1回目の人口調査というのは、神様が臨在する幕屋を中心にしたイスラエルの集団を組織するための人口調査でした。イスラエルという集団の基本はこの神を中心としていることにありました。神様を取り囲んで十二部族がその周りに宿営したんですね。また移動するときは神様の箱を三度一致するようにイスラエルが前後に分かれて移動しました。で、そのときレビ人は神と民の間に位置づけられまして、民とは区別され、神と民の間にあってちょうど干渉隊のような役目を担っておりました。第2回目の人口調査は約束の地で修行の土地の分割に預かってイスラエルが定住するために行った人口調査でした。34章はその分割の仕方についての具体的な指示が書いてありました。そして今日のこの35章は、この分割に預からないレビ人たちはどうなるのかについて書いてあります。ところが、定住後もイスラエルは神を中心とする集団であります。今読んでいただきました35章の一番最後にですね、こうありましたですね。主である私がイスラエルの人々のただ中に宿っているからである、こう一番最後にありますように、もうあれの旅は終わりましてですね、みんな自分の土地を与えられて家も建てて定住生活始まります。で、その時幕屋がないんですね。今まで幕屋があってその周りをみんなテント張ってたんですけども、でも定住生活が始まる中でもやはり神様が彼らの中心にいたということがここに記されております。それぞれの修行の土地でそれぞれ神様を中心に生活しなければならなかったんですね。幕屋はそれぞれの町にありません。で、神様にとって幕屋のあるなしはもはや問題ではなかったんですね。その神様が共に宿っておられる証として、このレビ人っていう人たちの存在が用いられたんですね。それぞれの部族に分け与えられた修行の土地の中に彼らの住む町、そして、放牧地をちゃんと与えなさいというその指示があったのは、それぞれの町にレビ人がいる、すなわち神様が 目には見えないけども幕屋はないんだけども、皆その町に共に宿ってくださっているという証がこのレビ人の存在なんですね。レビ人のいない氏族はですからイスラエルではなかったんです。イスラエルとレビ人はどこへ行ってもどんな生活環境でもこうセットになってたんですね。それは神様と共に歩むのがイスラエルだからです。生活の場に神がおられる、そう信じて生きるイスラエルの町にはレビ人が必ずいたということ、それが証なんですね。でレビ人が彼らと共に生活できるように、彼らは自分の修行の中からレビ人の住む土地、まあ、家を建てたりするところですね、それと放牧地というのはレビ人たちの生活の糧を得るための土地ですね。その2つを捧げなさいということがここに命じています。千アンマとか2000アンマとか数字が出ましたけども、これ1アンマがちょうど手の肘までの長さ、だいたい45センチですので、千アンマいうのは450メートルになりますね。でレビ人は現代で言いますと、まあ聖職者に例えられるかもしれませんね。主イエス様はレビ人の任務を受け継がれ、神様と人の間に立つちょうど中保者となられました。そのキリストに召された弟子たちに対してイエス様は私の羊を養いなさいと命じられました。ですから現代の神の民イスラエルにおいても信徒は聖職者牧師の生活を支えているというのはこういうところからこう来ていると言えます。さて6節、レビ人は自分たちの生活の場としての42の町とともに6つの逃れの町を与えられます。で9節以下はその逃れの町の規定が書いてました。ヨルダン川の両岸にいるイスラエルそれぞれに3つずつ逃れの町が設置されます。この逃れの町の設置も神の民の証となります。なぜなら聖なる神が彼らの生活の場におられるというのが神の民の基本でしたからです。で、この逃れの町というのはそういう聖なる神が共におられるその生活の場で、人の命が殺められて血が流されるということがどんなに大きな問題であるかということのゆえにですね、この逃れの町という町が存在したんですね。33から34節はこの35章のポイントとしてこの基本を伝えています。血を流すことは聖なる神がおられる生活の場、その土地を汚すことになるからです。でこれは命を最高に尊厳あるものとして取り扱いなさいということでもあります。大地が再出発した時に神はそのことを創世記の9章で、宣言なさいましたですね。ちょっと開けてみましょうか。9章の5節6節創世記の9章の5節と6節にこうあります。 11ページです。創世記9章5節、またあなたたちの命である血が流された場合、私は賠償を要求する。いかなる獣からも要求する。人間同士の血については、人間から人間の命を賠償として要求する。人の血を流す者は人によって自分の血を流される。人は神にかたどって作られたからだ。こういうようにですね、5節6節で、洪水の後人間が再出発するときにですね、このことを神様はこうおっしゃってたんですね。でイスラエルはこのことを未来に伝える任務を与えられてました。まあ、人類を代表して彼らはこの言葉をいただいたわけですから、それを伝えるために選ばれたのがイスラエルなんですね。ですからこの逃れの町というのが必要でした。殺人者に対して法的な死刑と復讐が認められているのは、このように神様が言われたからです。先ほどの創世記や今回のこの35章の33節の土地に流された血は、それを流した者の血によらなければ贖うことができないというのがそのことですね。神様は命を取り戻す贖う方なんですね。実はこの近親者という言葉も贖うと書きます。ルツ記でナオミとルツの縁続きの人ボアズのことを近親者と言いましたね。これ贖う人というふうな原文には書いてあるんですね。家を絶やさないようにそれを取り戻す人のことがこの近親者、贖う人なんですね。でこのようにここで言われている殺人に対する死刑や復讐は、神様がその人の命を近親者、傍らにいる親族、贖う方として、このように命じておられるんですね。ですからここのところはですね、何か死刑は正しいというようなどういうんですか、根拠でもないところなんですね。神様がそのように命を贖う方として、ここでこういうふうな定めもなさっています。34節の私がそこに宿る土地を汚してはならないという言葉は、キリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教徒にかかわらずですね、やはりこの今の人類すべてが心に刻みつけるべき言葉です。さてこの逃れの町は、また過失による殺人に対する保護を目的としていることが11節とか15節に書いてますね。法的な裁判が優先されます。12節24節で、この保護は共同体の義務とされています。25節、逃れの町は復讐者からの保護であるとともに本人の隔離でもありました。彼はもはや汚れたもので土地に住めない。しかし大祭司の死によって彼は隔離から解かれ土地に帰ります。つまり大祭司の死によって贖われたと返されます。で31節と32節は、この件がお金で決して解決されてはならないということが書いています。血は血によらなければならない、命は命によらなければならない、それほど重大な問題であることが強調されております。 さて私たちはこの神様がイエス様によって贖いを行ってくださったということを聞いてますね。ですから殺人は犯しても良いのではなくて決して行ってはならないものです。戦争とかテロを禁止するだけでなくて、私たちはそれを起こさない環境を作らなければなりません。今日のところはですから、命がどれだけ重要であるか、重いものであるかということを示しておりますね。これからの次の世代にもですね、私たちはこの命、人の命の重さというのをですね、これを伝えていかなければならないですね。今年は戦後80年と言われましてですね、今年はいろいろと戦争のことをね、次世代にどう伝えていくべきかという課題がよく言われておりましたけれども、本当に命の重さというのがですね、今いろんな兵器ですか、前の戦争とは比べ物にならないような人を殺す道具というのがですね、もうすごく発展してきてますね。ますますこの人の命の重さというのを考えなければならない時代に入ってくるきているということを思わされる次第であります。今日は民数記の35章で、来週が36章で終わりになりますけども、まあ今日のところは人の命のことですね、考えさせられるところでありました。はい、では聖書はここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。